それでは聖書を読みいたします。使徒の働き9章3節から6節。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。一つ目です。今日はサウロという人の話です。で、皆さんご存知のように、後でこのパウロという名前でこう知られる人ですね。大きな働きをするようになる人です。でもこのサウロという人は最初は教会を迫害する人だったんですね。で、これがサウロなんですけど、彼は、イエス様のことをこう考えていました。あのイエスが神であるはずがないと。あのイエスは十字架上で死んで呪われた人であると。あんな呪われたものを救い主だなんて言っているクリスチャンたちは放っておけないということで、彼はですね、もうクリスチャンたちを見つけるともう縛り上げて、そしてエルサレムに引っ張ってきて、そして牢屋に入れるっていう本当にひどいことをしていました。もう教会にとっての一番の敵でした。次お願いします。そんな彼がある時ダマスコというですね、ずっと北の方の遠い町までクリスチャンを追いかけて捕まえるためにこう出かけていたんですね。でダマスコの近くまで来た時に突然天からの光が彼を照らしました。彼はもう驚いて地に倒れました。すると天から声があったんです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。私を迫害って、あなたは誰ですかって聞いたら、上天からの声は、私はあなたが迫害しているイエスであると言ったんですね。でもうサウロはびっくりしました。で彼はですね、イエスというのはもう十字架で死んだはずではなかったのか、なのに私はイエスであるって言うっていうことは、今生きているっていうことなのか、しかもこんな栄光の光の中から私に語りかけるっていうのは一体どういうことなのかっていうことで、もう彼は全部今まで考えていたことがガラガラガラガラってこう崩れていったと思うんですね。こんな光の中から私だって言ってるとしたら、これはもう人間以上の方なのか、このあのイエスは神なのかということで、もう本当にサウルはもう分からなくなってしまって、そして、3日3晩何も食べないで暗闇の中にいたっていうふうに書いてます。じゃあ次お願いします。さ、そんなところに神様から導かれてアナニアという人が行きました。で彼がサウロの頭に手を置いて、神様に祈りなさいって言われたんですね。で行ってちょっと怖かったですけど、最初は、あのサウロに私に行けって言うんですかという、もうアナニアは神様に言ったんですけども、でも従って、そして手を置いて祈りました。すると聖書に書いてあるのは、サウロの目から鱗のようなものが落ちたって書いてあるんですね。ですから、なんかこう鱗のようなものがこう落ちたって、そうしたらサウロは目が見えるようになりました。そして彼は3日間いろんなことを考えていたと思うんですけども、分かったんですね。あのイエスこそ本当に神様が約束した救い主であり、また神様なんだっていうことが分かって、そしてサウロは洗礼を、イエス様を信じて洗礼を受けたっていうふうに聖書に書いてます。じゃあ次お願いします。そしてこのサウロはどうなったかっていうことなんですね。このサウロという人はもう出て行ってですね、そしてイエスこそキリストであり神であるということをもうみんなの前で述べ伝え始めたんです。ですから最初それを見た、クリスチャンの人たちもそうでない人も、どういうこと、あのサウロがイエスがキリストであるなんて言ってるっていうのは何か罠でもあるんじゃないかって、最初みんなこう信じなかったんですね。びっくりして、どういうことだと思っていました。でもこのサウロはもう神様の力によって力強くそのことを話したので、みんなもうろたえて、誰もサウロに答えることはできなかった。もうそういうふうにこう変わったっていうんですね。さあ今日のお話は何を言ってるかというと、一番はやっぱりこれですね。それは 神様はこのように人を変えることができるんだということですね。サウロという人は本当に教会を迫害する人でした。この人がなんと神様に導かれてこのイエス様を伝える人になった、もう信じられないようなことで、みんなまさかだろうというふうにこう思っているわけですね。これは神様に不可能がないということを私たちに教えています。神様には何でもできるんだということを、ね、教えていると思うんですね。その御言葉を読みたいと思います、ね。はい、こういうふうにある箇所に言われています。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うこともできる方にって書いてあって、私たちのうちに神様が働いて、私たちが願うところや思うところのそのすべてをはるかに超えて、神様はことを行うことができるんだと言われています。ですから私たちも神様のことを小さく考えないようにしなければなりません。このような私たちの思いを超えて何かをすることができる神様が私たちと共にいるんだということを私たちはいつも覚えていたいと思います。そして今のは神様のことです。そしてもう一つのことというのは、どんな人でも救われることができるんだということも覚えたいと思いますね。あの私たちのですね、周りにも、まあ、サウロのような、あの人はちょっともうイエス様を信じるなんてありえないでしょうと、あの人はキリスト教に関係ないでしょうと思っている人がいるかもしれません。でも最も信じそうにないサウロがこのように信じる人に変えられました。ですからどんな人でもこのようになることができるということを私たちにこれは教えていると思います。ですから私たちはどんな人のためにも祈り、そして御言葉を伝えていきたいと思います。神様にはそうすることができるんだということを私たちは信じながら、そのことをしていきたいと思います。お願いします。神様、あなたは教会の一番の敵であったサウロをイエス様を信じる者とし、さらにはそのイエス様を伝える者にまで変えられました。あなたはそのように私たちが思うところ、考えるところのすべてを超えて、さらに大きなことをすることのできるお方です。どうかそのようなあなたが私たちといつも共にいてくださるということを、私たちも常に覚えて、あなたを仰ぐ者たちとさせてください。そして、どのような人であっても私たちは神様が導くことができるということを信じて祈り、また御言葉を伝え続ける者たちともさせてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙8章14節から16節まで。熱い聖書をお持ちの方は後ろの方の309ページの下の段です。後ろの方の309ページの下の段です。それでは読みいたします。ローマ人への手紙8章14節から。神の御民に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。以上です。今週はこの箇所より、御霊ご自身の証と題しまして、阿部太牧師より御言葉の解き明かしをしていただきます。
父なる神様、すべてのものが揺れ動き移ろいゆくこの世界にあって、
そのすべての上におられ、いつまでも変わることのない永遠、不変、無限の神様であるあなたを礼拝し、我が神と仰ぐことができます幸いを心より感謝をいたします。東京におけるコロナウイルスの感染状況はやや減少傾向を示しているようにも思われますけれども、猛威を振るっている地域もまだまだあり、緊張を強いられている毎日をなお過ごしております。今朝も一堂に会することはできず、多くの方々はオンラインで礼拝を捧げておられます。あなたの御手を待ち望みつつ、心を合わせてこのひととき御前に礼拝を捧げることができますように、どうぞお導きください。今日は聖霊降臨の御業を覚えるペンテコステ礼拝の日でもあります。あなたは助け主なる聖霊を使わせてくださり、私たちの信仰の歩みを今日も支えていてくださいます。その恵みを改めて受け止めて、心からの感謝を捧げるひとときとさせてください。またその恵みの前に悔い改め、信仰を新たに告白して、あなたが備えてくださいましたこの祝福の道に豊かに生きる者たちとしてくださいますように。病のうちにあるもの、また特別な弱さを覚えて祈っておられる方々の上に、あなたの憐れみと癒しとが与えられますように。御霊なる神様の導きをひとときの上に恋願いつつ、私たちの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。今日はイエス様が復活したイースターから数えて50日目、天に昇られたイエス様が約束の聖霊を注がれたペンテコステの御業を記念する日であります。聖霊について学ぶのに良い箇所は聖書の中にいろいろありますけれども、このローマ書8章もその一つと言えます。1節から30節までに聖霊を指す言葉はなんと19回出てきます。30節の中に19回ということですので、少なくとも2節に1回以上は出てくるという計算になりますね。実は2年前のペンテコステ礼拝の日に8章の1節から4節まで、そして昨年のペンテコステ礼拝で5節から13節を見ましたので、今日はその続きである14節から16節を見てまいりたいと思います。今日見るのは3節でありますが、その中にも御霊という言葉が原文では3回、日本語訳では4回出てきます。まず14節から見ます。そこに神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですとあります。さて、ここに神の御霊に導かれる人と出てきますが、この言葉で皆さんはどういう人のことを思い浮かべるでしょうか。神の御霊に導かれる人と聞くと、ある人は特殊な体験をした人、あるいは人生のさまざまな場面で苦しい神様のお告げのようなものを受けた人、受けている人のことを考えるかもしれません。しかしここはそうではないということは、文脈をよく見ますと分かります。日本語にはよくここに訳されていないのですけれども、原文の14節の冒頭にはというのは何々だからですという意味の言葉が入っています。つまりこの14節は、今日は14節から見ているのですけれども、この14節は前の13節あるいはその前の部分とのつながりで読む必要があるということになります。ですので、省略された言葉をあえて補って13節後半から読んでみるとこのようになります。13節の後半から、しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。というのは、神の御霊に導かれる人は皆神の子供だからです。このようにすると、 神の御霊に導かれる人とは何を意味しているのかということが俄然はっきりしてきます。13節後半と14節を並べてみて分かること、それは神の御霊に導かれる人とは、13節後半の御霊によって体の行いを殺す人のことを指しているということですね。その前の部分、昨年ペンテコステの時に読みました5節から13節では次のことが言われました。クリスチャンは今や以前とは異なる新しい霊的状態の下にあるのだということ。以前まではキリストを信じるまでは肉に従って歩むもの、すなわち生まれながらの罪の下にあって生きる者たちでしたが、聖霊による新しい誕生を経て今や御霊のうちにあるものと表現されるものになりました。9節にそう書いてあります。はっきりとあなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのですと言われています。このところを私たちはしっかりと押さえておく必要があります。あなた方は御霊のうちにいるのです。これがクリスチャンの定義であると。クリスチャンとは御霊のうちにいる人だと言われています。イエス様はこのペンテコステの日、天から聖霊を注ぎ、私たちはその聖霊をいただいて今や御霊の下にあるもの、あるいは御霊のうちにあるものとされました。そしてこの聖霊によって最後の復活の日までの歩みが確かに導かれていくということが10節と11節で言われたわけです。これを受けて12節と13節で、ですから私たちはかつての肉の下でその肉に従って歩むのではなく、今や御霊の力の下にあるものとして体の行いを殺す歩みに進むよう、すなわち罪深い肉に従う生活を捨て、そこから離れる生活へ、そして御霊に導かれて清さに向かう生活へ進むべきであると言われました。これらのことを受けて今日の14節、神の御霊に導かれる人はと言われているわけです。ですからこれは何か特別な体験をした人、神秘的な体験をした人のことを言っているのではなくて、私たちに聖火の歩みを導いてくださるその聖霊に従って歩む全クリスチャンはという意味になります。そのように聖火の道を行く人は生きると13節の最後に言われていました。ここでのこの生きるというのは、この単に肉体的に生きているということではなくて、真の意味でこの神様がくださる真の命に生きるということですね。罪の道を歩む先にあるのは死でありますが、聖霊に従って清さへと歩むその先にあるのは命であると言われています。人間が本来そこに生きるようにと意図された生き生きとした命です。このような祝福をクリスチャンが味わって生きるのはなぜなのかということについて14節が、神の御霊に導かれる人は皆神の子供だからですと言っているわけです。パウロはこうしてこの生き生きと生きるということだけではなくて、ここに新しいテーマを持ってきています。それは神の子供というテーマです。私たちは御霊に従って生きるときに、確かにそこにこの聖書が言う命というものを経験しますが、ただそれだけではないということです。パウロはここでその命の祝福は神の子供たちにこそ用意された祝福だと言っています。ですから私たちは自らが受けている祝福をこの神の子供という観点からも考えなければならないということになります。さて、ではこの神の子供と御霊なる神様 はどういう関係にあるのかが15節から16節に述べられています。まず15節前半にこうあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ここに書いてあることは私たちの以前の神様との関係のことです。以前の神様と私たちの関係、まあ、私たちの神様に対する関係は一言で言って恐怖という言葉で表されるものでした。私たちは聖なる神様の前に不用意に出ていくことはできません。下手に神様に近づいたら裁かれてしまいます。ゴキブリがのこのこと出ていったら直ちに打ち叩かれてしまうよ。それは私たちにとって死を意味します。再びとあるのは以前にそうだったけれども聖霊をいただいてもまたなのかということです。もちろんそうではないとパウロは言っています。聖霊はあなた方を再び恐怖に陥れる奴隷の霊なのか、決してそうではないと。むしろあなた方が受けたのはことする御霊なのであると言っています。ことするという言葉は養子にするという意味の言葉です。そしてここに聖書の素晴らしいメッセージがあります。言うまでもなく私たちは神様に対してもともと子という身分を持っている者たちではありませんでした。私たちは神の被造物として神様を父として持ち、私たちはその子孫であるという考え方、あるいは言い方というものがないわけではありませんけれども、しかし私たちは神様の子供であるとはとても言えるようなものではありません。それどころか神に対して罪を犯し、決して見舞いには立てないものとなりました。もはや裁きは免れず、いつその裁きを受けるのか、神様に対してこうビクビクしていなければならない者たちでした。しかしそんな私たちをことするということが言われています。これは私たちを養子としてその家に迎えるということです。養子縁組は通常家名を残したいと考える裕福な人々の間で行われましたが、私たちが心に留めるべきは、一世紀のローマ世界において養子は実の子と全く同じ扱いを受けたということです。養子であるからといって一段低い位置に置かれたわけではありませんでした。その家の正式な子供の一人という立場に置かれ、愛情を受け、財産を相続する立場とされました。ここに、ことする御霊とありますが、私たちがことされるのは神様に対してですから、ことしてくださるのは、そういう意味では父なる神様です。しかし神様は聖霊を通してそのことを導いてくださるので、ここでことする御霊と言われています。こうしてキリストを信じた私たちは聖霊を通して養子という形で神の家に迎えられたと聖書は語ります。実の子に劣ることのない神の家の子供たちとして迎えられたと聖書は言います。そして今述べたことは身分です。御霊は私たちにこの神の子供の身分を与えてくださいますが、それだけではなくその心も与えてくださるというのが15節後半です。15節の後半を読みます。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。アバ父という言葉はイエス様が祈りの中で神様に呼びかけた時の言葉ですね。具体的にマルコの福音書14章36節に出てきます。アバとは アラーム語、まあ、当時のユダヤ人が使っていたアラーム語でお父ちゃんとか、まあ、パパを意味する言葉でした。これは子供が家庭の中で親しみと信頼を込めて用いる言葉です。ユダヤ人は神様に対して決してこのようには呼びかけませんでした。神様にこのように親しく呼びかけるということは考えられないことでした。そのように近づいてはならない方とユダヤ人は考えていました。ところがイエス様はいつもアバと呼びかけられました。そして弟子たちにもそのように祈るように教えられたと考えられます。ですからこのアバというアラム語は特徴的な言葉としてユダヤ人の間で保存されました。そして新約聖書がギリシャ語で書かれた時、イエス様がおられたこの時代よりも福音書が書かれたのはもう20年も30年も後のことでありますが、そのギリシャ語で書かれた時、ギリシャ語はいわば異邦人世界の言葉でしたので、アバという言葉を書いただけでは意味不明となりかねないため、その同義語であるギリシャ語のパテール、父という言葉がその説明としてアバの後につけられたと考えられます。ですからこのアバ父というのは、父を意味する言葉がアラム語とギリシャ語で重ねられた言葉、お父ちゃん父とこう2回言ってるような言葉ということに、私たちは御霊によってそのように神様を呼ぶと言われています。これはすなわちイエス様と同じように、あのイエス様と同じように言うということです。これは聖霊が私たちにイエス様の救いを当てはめて、私たちの罪が今や全く神様の前に完全に許されているということ、そして私たちがイエス様と結ばれて、父なる神様がイエス様を愛しているのと同じように私たちをも愛してくださっていることを確信させてくださるからです。その聖霊の導きをいただいて、私たちもイエス様と同じようにイエス様にあるものとして、イエス様に結ばれているものとして、アバ父と呼びかけるのです。しかもここにそのように叫ぶと言われています。叫ぶというのは、これはこの発声が本能的あるいは自発的なものであることを示します。聖書の教理を論理的に考えて、確かに私たちが救われたということは、聖書によると神の子供、このイエス様と同じ立場にさせられているのだということを受け止めて、心は今一歩ついていかないけれども、でも一応そう呼ばせていただきます、天のお父様などと、このよそよそしく他人行儀で半分疑いながら呼びかけるというのではないというわけですね。御霊に導かれてアバ父と叫ぶというんです。これはそのような心が与えられているという、この叫ぶっていうのは必ずしも大声であることは意味しませんが、でもそこには思いがあふれています。御霊は子であるという身分だけではなく、その心も与えてくださるのです。さらに16節には2つの証しのことが述べられています。私たちの霊の証と御霊ご自身の証です。私たちはもちろん聖霊に導かれてですが、自分がキリストを信じ神の子供とされていることを自覚します。その自覚のもとに神を父として呼びます。ところがそれとともに、そこで御霊も証してくださると言われています。私が自分は神の子供とされていることを感謝しながら神に向かってアバ父と呼ぶとき、聖霊もそこにいて、そうだよ、あなたは神の子だよと私たちに証ししてくださるというのです。 単に私の意識がそこにあるだけではなく、聖霊が強力な証を加えてくださると。それによって私たちは心からの強い確信を持たされ、ますます大胆にアバ父と呼んで神に近づくように導かれるのです。大事な視点は、これは特別なクリスチャンだけの話ではないということです。このローマ書8章で言われていることは、全てこの全てのクリスチャンに当てはまることです。私も前まではここで言われていることはよく分かりませんでした。中学3年生で信仰告白しましたが、大学生くらいまではよく分かりませんでした。しかし今日のような聖書の御言葉に聞く中で、だんだんと分かるように導かれました。私たちが経験していること、これまで経験いろいろしてきたこと、また今味わわされていることは、実はそういうことだったんだと。そして聖霊の御業を感謝して受け止めるようにとさせられてきました。心に留めて良いと思うことは、ウェストミンスター信仰告白第18章の恵みと救いの確信についての告白です。説教のアウトラインを記した紙の下の方にそれをコピーしてありますので、ご参照ください。そこに救いの確信についての3つの根拠が述べられています。1つ目は、救いの約束についての神的真理、神様が明らかに述べておられる真理。例えばヨハネの福音書3章36節に、御子を信じる者は永遠の命を持っていると言われています。御子を信じる者は永遠の命を持っていると言われています。神様は偽らない方ですから、神様がこのように言っておられる御言葉にこそ、私たちの救いの確信の第一の基礎があります。聖書は語っています。御子を信じる者は永遠の命を持っている。これが第一の基礎です。二つ目は、私たちの生活に見られる恵みの内的証拠、すなわち言い換えれば実です。地上にある間、私たちの生活に見られる実は完全なものにはなりませんけれども、もう完全からほど遠いものでしかいつもないのですけれども、それでもキリストに真実に結ばれている証拠としての何らかの実がそこに見られるはずであり、また見られなければならない。そこにも私たちが救いの確信を持つことができる根拠があります。そして第三に、私たちが神の子であることを私たちの霊と共に証しすることする御霊の証と、そこに書いてあります。これはまさに今日の御言葉が述べていることですね。最初の方で見ましたように、私たちは御霊の導きを単に神秘的なもの、何か突然自分に望んで恍惚状態に陥るようなこととして考えてはならないと思います。もし私たちが御霊のうちに自分があることを感謝せず、御霊に従わず、御霊を無視する歩みをするなら、聖書でそう言われていますように、聖霊は悲しまれます。聖霊とそういう関係にあるのに、聖霊があなたは大丈夫ですよ、あなたは神の子ですよと積極的に証ししてくださるとは考えられません。しかし一方で、この御霊の証は特別な人のための稀な経験であるかのようには言われていません。16節の御霊ご自身が証ししてくださいますという言葉は、現在時世で書かれていて、継続的な技として言われています。時々そういうことが起こるかもという程度ではなく、現在時世ということは、クリスチャンの生涯全般にわたって与えられる恵みとして語られています。クリスチャンにはもちろん喜びの時もあれば、悲しみの時もあり、 試練の時もあるでしょう。しかしそれらの全ての時に継続的に私たちを支えてくださる働きとして言われています。私たちはこの御言葉に聞く時に、確かに御霊がそのようにして弱い私を助けていてくださるということを思うのではないでしょうか。これまでの自分の信仰生活を振り返り、あるいは今の状態を振り返り、私たちの信仰が弱くなりそうな時も、私たちにあなたは神の子供とされているのですよと証しし、だから神を父と呼んで近づくようにと励まし、私たちが父なる神様に祈る時にはそばにいて、そうだよ、あなたは確かに神の子だよ、そのように祈ってよいのだよ、お強い証を加え、そうしていつでも傍らで私たちの信仰生活を支えてくださっている聖霊のお働きを、私たちはこの御霊ご自身の証をただいたずらに求めるのではなく、これだけを求めるのではなく、聖霊に導かれてその方に従う歩み全体との関わりの中で求めたいと思います。御霊は私たちが御言葉に耳を傾ける中で、そして祈る中で、そして聖書に示された神の御心に従う歩みの中で、この喜ばしき確信を私たちに与えてくださいます。その御霊ご自身の証をますます知り、御霊に感謝するものとされたいと思います。そしてこの御霊によって慰められ、支えられ、強められて、やがての最後の救いの日に至るまで、ただ恵みによって導かれていく神の子供たちの幸いな歩みへ進んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、御子イエス様が御業を成し遂げて天に上り、この日に聖霊をくださったことを感謝いたします。イエス様はご自身が去っていく方が良いのだと言われました。確かにイエス様はこの目で地上で見ることはできなくなりましたけれども、代わりになんと力強い助け主が私たちに与えられていることでしょうか。私たちは今や御霊のうちにあるものとされていると御言葉は語っています。その御霊を通して私たちは子とされる祝福を受けました。また御霊は子という身分ばかりではなく、その心も与えて私たちにアバ父と叫ばせてくださいます。また私たちにそのことを力強く証ししてくださいます。この御霊の働きを聖書を通して知り、ますます感謝し、尊ぶ者たちとさせてください。御霊がこうして私たちの歩みを助けてくださることを感謝して、ますます御霊の導きに信頼し、従う歩みを捧げる者たちでありますよ。そしてこの喜ばしき確信のもとで、最後の救いに至るまでの私たちの歩みを守り支えてくださいますよ。私たちのうちに住み、このように導いてくださる聖霊なる神様に心より感謝いたします。十字架と復活を成し遂げ、この日に天から聖霊を注ぎ、ご自身のすべてを分かち合ってくださる私たちの救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。 Thank you.